どうもこんばんは、勇者です。はい、23時30分となりました。私のラジオのお時間となっております。はい、生放送を来ていただいている方こんばんは。そして動画見ていただいている方、ポッドキャストをお聞きの皆さんもどうもこんばんは。おはようの方もいるかもわかんないですけど、はい、どうもよろしくお願いいたします。ということで本日も始めていきましょう。まあダラダラと私が喋るだけの配信、1時間よろしくお願いいたします。さあ、今日は特にまあ新テーマはないんですけど、まあ、ちょっとだけ一番最初にちょっとニュースから紹介させていただいてよろしいでしょうか。気になったニュースがありまして、ちょっと読み上げます。どこに気になったんやっていうのを想像しながら聞いてください。俺がどこを気になったかどうかというところで、じゃあ行きますね。女性関係しつこく聞かれた、激高、ビールジョッキでオーダー、傷害容疑で男を逮捕、兵庫姫路。ビールジョッキで知人男性を殴り意識不明の重体にさせたとして、兵庫県警姫路署は6月30日夜、傷害容疑で自称兵庫県姫路市四つ郷町かな、これは会社員の男かっこ28歳を現行犯逮捕した。容疑を認め、女性関係についてしつこく聞かれ腹が立ったと供述している。逮捕容疑は30日午後11時頃、同市なんて読めるのこれ、トボリかな、焼肉店で元同僚の男性かっこ21歳の顔をジョッキで殴ったとしている。男性はジョッキが割れて首から出血し意識不明の重体。同署によると男は同僚ら9人と食事をしていたところ男性が合流したという。と、はい、わかりますか、これわかりましたか。このニュース、まあ、知ってる方も知らない方もいると思うんですけど、まあ、後輩にですね、お前先輩彼女いるんすか、先輩彼女いるんすかっていうか、先輩付き合ったことあるんすか、女いるんすかってずっと煽られ続けた、先輩がビールジョッキで後輩どついて後輩渋滞と、ありそうと思って、ありそう、俺もいつか王さんに殴られるのかもしれないけど、ありそうと思って、いやまあこれはあかんすよ、これはダメです。まあ単純にその青、まあもちろんその手を出したのは一番最悪よ。でもね、7つ違いか、21歳が28歳を煽って28歳にどつかれてるんですけど、まあね、酒の席とはいえおそらくかなりまあ煽ってたんでしょうから、まあまあそれはどうでもいいんですけど、そんなことはどうでもよくて、俺実は全然そこどうでもよくて、こういうニュースですごいいつも気になる描写があって、この最後のとこなんです。もう一回よく聞いてくださいね。同署によると、まあ、これ警察、兵庫県警姫路署ですね。同署によると男は同僚ら9人と食事をしていたところ男性が合流したという。これ産経新聞の記事なんですけど、このもうごっついつも気持ち悪いんですよ、このこれ匿名なので、匿名なんで、同署によると男は同僚ら9人と食事をしていたところ男性が合流したという、男っていうのが多分犯人の方ですよね。で、男性って言ってんのが元同僚の男性のことなんですよ。これで合ってんのかね、これでいいのかね、もうちょっと分かりやすくならんかね。これいつも思うんやけど、例えば犯人の男はとか、もうちょっとつけた方が良くないかね、被害者男性が合流したというとか、つけた方が良くないかね。その容疑者の男は同僚ら9人と食事をしていたところ被害者の男性が後で合流したというっていうんやったら、そのなんていうか、もうちょっと分かりやすくないかね。パッとこの文章だけを見たら、その分かりにくくないもんかね。これなんやろ、これなんなんやろ、このまあそのなんていうんですかね、前の文章ありき感が結構あるんですよ。その前の文章のところでそういうふうに男って書いてるから、そのまんま会社員の男と元同僚の男性って書いてるから、その前の文章ありきでまあ つまり下のこの最後の文章、どういう状況だったかというのを説明してるんですけど、こういうニュース結構あると思うんですよ。こういうなんていうかな、こういう書き方のニュースって結構あると思うんですよ。この匿名のパターンでいつも気になるんやけど、あんまりみんな気にならへんかねっていうしょうもない話なんですけど、なんかちょっと気になったのね。これもうちょっと分かりやすく、なんかたまにあるじゃないですか、その新聞でもまあネットニュースでも、いやちょっとさすがに文章下手くそすぎるやろみたいな、分かりにくすぎるやろみたいな、そのどっちがどっちか分からへん、犯人がどっちでどっちかがもうごちゃごちゃになって分からへんでっていうのたまにあるじゃないですか。そうやっぱ紙面上のその文章を削らないといけなかったとか、そういうことがあるのかなとか、それにしてもなんか文章で飯食ってる人やったらもうちょっと自分で分かりやすくしたくならないのかなとかはまあちょっと思うんですけど、その男と男性っていう言い方で、まあ男って言ったらその悪いことをした感ちょっと強めの言い方、男性って言ったらちょっと柔らかい言い方、女って言ったらなんか詐欺を働いた感じ、女性って言ったら被害者みたいな、そのなんとなくのイメージだけでやってるなっていうのがちょっとだけどうなんかなとかは思うっていうことですね。別に女ってただの名詞でしょ、女性も別に名詞じゃないですか。たまにあの自分のこと女の子って言いよるおばはんいますけど、まあそれはまあいいとして、うん、女子やで私たちみたいな、女子って言われても女子ではないと思いますけど、女の人やとなんか女子男子やめてよみたいな、いや僕らおっさんですけどっていうこともよくありますしね。本当になんでか女性はあの女子会とか言うけど、あれ女子っていうのはもういいのかな、女の人っていうことでいいのかな、もう女の人っていう意味でいいのかな、あの調べたことはないんですけどね、女子ってどういう意味って調べたことはないけど、女子会言うてて写真写ってるやつおばあんばっかりからね、見たことないね女の子がほんまに写ってんの。なんか俺らの中での女子って言ったら学生なんですけど、女子会に写ってるね、女子会プランでみたいな、あのフリーペーパーで女子会プランのところに写ってるやつ、どこが女子やねんっていう人が結構映ってるんですよ。クリーチャーが4人映ってるっていうね、まあ、そういうことはよくあるんですけど、まあではこの辺ではい、いやこれちょっと気になったって話ね、気になったって話ですわ。いやなんかそういうの気持ち悪い時あるじゃないですか、そのちょっとしたこの漫画とかでもあるんですよ。なんやろね、まあ小説家とかだったらもう致命的だと思うんですけど、その漫画とかでもなんかね、このキャラとキャラがこうあんまり立ってなさすぎてとか、変に絵が似ててとか、例えば名前が似ててとか、なんでそうしたんっていう、そのどっちがどっちか分かりにくくなるようなね、例えばなんか双子のキャラクターでなんか A 味と B 味みたいな感じだったらまだ分からんでもないんですけど、その全然関係ないキャラやのにすげえ字面が似てたりとか、そのもうめっちゃ顔一緒やったりとか、まあほんまテラフォーマーズなんですけど、テラフォーマーズの誰が誰か分からん感異常、もうだからもうやめてよ。もあのプリズンブレイクとかね、こうキャラが立ってるじゃないですか、ドラマとかでも全然名前も違うし出身国とかも違うから分かりやすくて面白いんですけど、テラフォーマーズ出身国とか全然違うくせに全員一緒に見えるからね、誰やったっけ膝のやつみたいなあの誰やったっけ膝っていう名前ついてるやつ、ドイツやったっけこのなんかパンチの能力のやつみたいな、もう能力が分からへん、ロシアのやつかこいつは、誰やお前はみたいな、あれ系の多分その漫画は大成しないでしょうね。多分やっぱこうなんかグッと変えないと、その本当に分かりやすくしてくれないとなかなかね。いや昨日本当に霊式を FF 霊式をまあ昨日クリアしたわけなんですけど、そこでもやっぱ思ってたんですよ、やっぱ全員が美男美女すぎて似てるんですよ、全員がイケメンやから、イケメン とか美女っていうのは基本的にそのね、二重がとかそういうことの前にバランスがいいじゃないですか。顔のバランスがいいんで、で逆に言うと個性がない顔とも言えるんですよ。その個性的な顔って覚えてるやんね、自分の顔って覚えてるでしょ皆さん。あなた方がみんな個性的な顔やからですよ。だからそれをあんなね、イケメン、ほんまにイケメンのキャラばっかりが描かれたら、イケメンばっかりいたら覚えられへんねんマジで。ちょっと個性的な人の方がパッと顔覚えるんですよ、ほんまに。これほんまに。だからなんかその漫画でも描き方がもう全部イケメン、全部イケメン。だから男性とかがね、なんていうかな、少女漫画とか読んでもあんまり感情移入できないのとかも、登場人物が全部イケメンで全部顔が似てるから、大概その一番ヒロインに最終的に息をるやつはヤンキーっぽいやつなんですけど、やんちゃっぽいやつで、で優しいやつは、優しくてイケメンのやつは大概ダメなんですけど、だから谷原章介なんですけど、谷原章介2番手説なんですけど、立場的にはね。そのなんかそのそれでも一応ほら少女漫画の人でもそのキャラ付けをしてるわけじゃないですか。ヤンキーチックなやつと、真面目なやつと、あとガキっぽいやつが大概おるんですよ。でこの3人のもう三つどもえになるんですけど、まあそういうのがあるんだけど、なんかそのなんか違いがね、あんま明白になってないような漫画とか、ややこしいごちゃごちゃするような漫画とか、その作品はあんま耐性せんのかなみたいな、誰が誰やったっけ、どれがどれやったっけみたいなこと思っちゃうのは結構あるなみたいなっていうのは今喋ってて思いました。はい、さあ何の話しようか。めっちゃしょうもないことなんすけど、まあっていうかすいません、俺ラジオ始めてからめっちゃしょうもないことしか喋ってないですね。まあいいか、めっちゃしょうもないことしか喋らないので、私はすいません。最近すごい、最近というかもう1年ぐらい前からなんですけど、これがね私気になる、まあちょっと時間0時過ぎてから話したい話ではあるんですけども、23時40分なので、キッズたちは寝ているということでいいでしょう。その私ね、そのね気になるんですよ、このコスプレ感のある女が気になるんですよ。わかります？男性ってこうちょっとコスプレ感のある女好きじゃないですか。こうまあいろんなその女性を見てきましたし、そのね、いろんな女性のいいとこ悪いとこ見てきたんですけど、もうなんかおっさんになってこうハードルはガツッと下がったわけですよ。なんかそのビジュアル面のハードルはこう下がったんですよ。なんていうんですかね、僕すごいその結構いつも言ってますけど、面食いやみたいなことをよくずっと言われてたんですよ。もう可愛い人が好きなんですよ、本当に可愛い人が好きな、まあ自分のその要するに好みの人がすごい好きで、もう性格とかどうでもいいと思ってたんですけど、でもですね、やっぱおっさんになるとその顔とかビジュアル的なハードルがガクッと下がって、その代わりそのなんか雰囲気が可愛らしいなとか、喋りがなんか可愛らしいなとか、その声がいいなとか、まあいろんな良さが見えてくるわけじゃないですか。他の良さを見えるぐらい余裕ができてきたというか、なんかその全部込みでこの人いい人やなって思えるようになってきたんですけど、まあそうは言ってももちろんビジュアルはまあ大事でして、その中でなんかそのこのなんていうんですかね、こういう女に出会ってないんですよ俺。このコスプレ感のある女に今まで出会ってないんです、全然。だから憧れがあるんですよ。でそのどういうことかっていうと、まあ、分かりにくい方もいるかもしれないんですけど、そういうことなんですよ。そうそう、そのなんか髪の毛なんか変な色とか、わかります？それとか、そうそう、童貞を殺す服って話題になりました。あのね、がっつりなんか背中が開いてて、なんかノースリのやつでしょ？お、見た見た。あ、そういうこと、そういうこと。とかさ、あの胸のとこだけ開いてるとかさ、いや、 なんていうんですかね、アニメ的なエロさっていうんかな、なんて言ったらいいんか分かんないです。これがこの俺の中での5位、少ない5位の中ではコスプレ感のある女になってしまったんですけど、なんて言っていいんでしょうね。そのこの間ちょうどほら女性の下着スケスケでも全く興味ないみたいな話をしてたと思うんですけど、まあ、その逆なんですよ。こう全然そのエロ要素がなくてもなんかこうコスプレ感のある女にはそのエロさを感じるっていうか、どうも気になる存在なんですよ。で俺、まあ出会ってないというか、その一人だけそのいたんですよ今までに。それが前、たまに言ってますけど、前の会社の、一緒に入社した女の子がいたんですけど、ちょうど俺が入社するその面接の日に同じ面接を受けに来てたその女の子がいて、結構若いんですけど、その子がもうすごいアニオタなんですよ。もうとにかくオタクなんですよ。でオタクでもう漫画とかアニメとかもうめっちゃ大好き、声優さんのその歌の CD をずっと聴いてるみたいな、そういう子やったんですけど、顔は結構可愛いんですよ。これが本当に顔はめっちゃ可愛くて、背もちっこいんですよ。なんかこう本当にで細くて、なんかなんていうかな、本当アニメ、本当オタッキーな感じの女なんですよ。でなんかもうそういうメイクが好きやし、なんかわかるでしょ、なんとなく分かってもらえると思うんですけど。でそいつらは別にエロさとかを気にしてやってるというよりかは、なんか自分の好きなもん着とる感じなんですけど、なんか妙にそのたまにそういうのがエロく感じる時があるんですよ。でああいうやつ一回ちょ行ってみたいなみたいなあーそういう女どこ行ったら出会えんのかなと思って、それをまあ日々探してるっていう、はあ、突然ゴンって来られるとそれはそれで引くのかもわからないんですけど、なんかその普段は普通でもいいんですけど、例えばなんかちょっとそういう雰囲気になった時にこう今日はこんなんで来てみたわみたいな感じで来られたらドキってするやろなと思って、そういうやつを探してます私は、はい、最近というかもうここ1年ぐらいずっとこれ気になるんです。あ、そうそうそう、頭にカタツムリ乗せてる感じです。あの感じね、昨日霊式、まさに霊式で出てくる女がおるんですけど、あの感じの女をこれからもまあ探していこうと思います。はい、我こそはという方はぜひ直接連絡ください。よろしくお願いします。さあ、あのねこれ電車のデザインについて喋っていい？これね、めっちゃ俺ずっと前から思ってたことなんですけど、これね、これもちょっと揉んでほしいんですよ。皆さんどう思うかなと思って、冷静にどう思うかなって。電車ってまあ今も昔も常にこうなんていうかファンが多いね、もちろんその足としての交通手段ですし、まあ、重要なね、輸送網ですし、まあ、日本のこの我々の生活になくてはならないものです、電車ね。もう毎日ご利用されてる方もたくさんおられると思いますが、まあ、その利用する側面と同時に、もう電車を好きっていうファンの方もめちゃくちゃ多いじゃないですか。その、いわゆるてっちゃんってやつですよね。鉄道マニアと申しますか、写真を撮る人もいれば、こう乗りたいっていう人もいればみたいな、まあそういうなんかその電車にこうロマンを感じて、このとにかくそのファン活動をしてる、新幹線の駅とか行ったら大概撮ってますから、大概撮ってますし、でまあそういう電車がありあるじゃないですか、電車ってあるじゃないですか。であるんですけど、俺すごいこれずーっと気になってて、じゃあその電車ってたまに例えば、じゃあ、あれはどこや、はやぶさ、はやぶさか、はやぶさってどこでしたっけ、北海道、まあその新幹線、新しい新幹線ができた緑のね、あれは北陸は輝きか、まあそのなんかあるじゃないですか。例えば僕ら関西圏で東京とか行くだけしか使わない新幹線乗る、それしか乗らないんで、 その場合はもう、あれは何、今は何系、700系とかそのやつですよね。僕らが乗ってるのはのぞみとかなんですけど、まあデザインがあるじゃないですか。で全然違うんですよデザインが。ここが気になるんですよ。はやぶさ、まあもっといっぱい詳しい方が言ったらもうバンバンバンバン新幹線の名前出てくると思う。ごめん、全然出せなくて申し訳ないんですけど、全然いろいろ違うんですよ。そのまあとにかくその新幹線によって全然違うんですよデザインが。でそれぞれ個性があって可愛らしいんですよ。まあかっこよかったりするわけですよ。で在来線もそうなんですよ。在来線も例えば山手線と、俺らが乗ってるような例えば、普通の西、JR 西日本の快速新快速とか全然デザインが違うわけなんですよね。電車のデザインが。でなんで一緒にせえへんのかがすげえ気になってるんです俺は。単純にそのそんなにその商業的な部分の要素ってでかいのかなって考えたことあります。例えば JR って名前関するところで、例えば JR 西日本と JR 東日本は会社が違うじゃないですか。でも JR という名前を冠してるじゃないですか。でこれが南海電鉄、ラピート南海電鉄って言ったら JR とは違うから、そこに関してはその違うその技術提携をするかしないかはそれはそのビジネスの問題なんでそれは知らないんですけど、 JR って名前冠してたらとりあえず技術に関しては 全社で共有できると思うんですよね。で一番コストを下げるやり方って全部デザインは一緒にすることだと思うんですよ。内装の部分に関しては例えば山手線だったらボックス席みたいなのはいらないわけじゃないですか。こうね、なんていうかな、ベンチみたいになってるだけで立てるようにいっぱい立てるようになってるし、その内装の部分に関しては俺は変える必要があると思うんですよ。必要なところではそう、自動開閉じゃなくて手動開閉とか、そのドアにしてもね、あれとかそのヒーターの強さとかでも寒冷地とかだったら必要だと思うんですけど、その外見に関して、外見ね、本当に外側ね、側の部分に関してその別にする意味っていうのを全然感じないんですよ。そのコストが上がるだけなんじゃないかなって思ってるんですよ。なんでそのコストを削減しようとしないのかなって。でそのファンを獲得してそのなんか商業的ななんていうかな、その売りにするのっていうのは二次的な話じゃないですか。完全にそのもともとデザインで勝負しようとしてるもんじゃないはずなんですよ。ただの交通手段じゃないですか電車って。ただの交通手段だから、それをそのたまたまそれを好きな人がいてくれて、それで例えばカレンダーが売れてるかどうかそれは知らないですけど、もともとのことに立ち返ったらそのかっこいいデザインが一つあれば日本の新幹線はこれ、日本に走ってる電車はこれで別にそのええんちゃうんと思うんですよ。そのそれぐらい乗るっていうことに関すること以外のコストを削減できるわけじゃないですか。めちゃくちゃ削減できるはずなんです。同じデザインで内装だけ変えるっていうやり方をすればデザイン料もいらないですし、全部その箱が全部一緒ですから、その例えばさ、なんか反則物とかにしたって何にしたって全部いらんじゃないですか。でそんなにそのデザインを変えることに対してその商業的メリットがあるのかどうかっていうのが俺は疑問なんですよ。そこまでそのじゃあそうするんだったらもっと観光的な列車が増えててもいいと思うんやけど、そういうわけでもないじゃないですか。電車はあくまでもやっぱり皆さん乗りたくて乗ってる方ももちろんいっぱいおられると思うけど、しょうがなく日々の足として乗ってる方の方が多いと思うんですけど、そのこのバランスがどうも気になるっていうか、なんかなんでしょう、なんかそれも俺だけなんかな、なんでこれが気にならない人がいないのかが よくわからないんですよ。なんでそのなんていうかな、その一緒にその技術提携して一緒にしないのか、まあ要するにわざとなわけですよ。簡単に言えばその一緒にしようと思ったら絶対にできるわけ、一緒にしようと思ったら絶対にできると思う。だから一緒にしないってことはわざとそうしてるっていうこと。そうだから、つまりはおそらく経済効果があるんだと思うんですけど、俺の知らないぐらいおそらく一緒にするメリット相当あると思うんですけど、その物理的にはですよ、安全面にしてもそうですし、快適性にしてもそうですし、デザインを一緒にするメリットって相当あると思うんですよ。デザインが一緒であれば、例えば運転手さんもデザインが一緒であれば慣れやすいですしね。で、誰が見てもあの電車は在来線なのか新幹線なのか特急なのかっていうことはもうどこのホーム行っても分かりますし、そういう利便性のメリットは絶対一緒っていうのがあると思うんですよ。で、そうそう互換性もありますしね。例えば古くなったものをちょっと、一番激しい線路からちょっと緩めの地方のところに置くと、それでもすぐに置けるじゃないですか。で、そっちの駅員さんもその列車に慣れてるわけですから、同じもん使ってますからすぐに使えますよね。だから教育の手間も省けるし、またシミュレーターとかも一つで済みますよね。で、ガラッと変えるならいいと思う。ガラッと変えるとか、もしくはその変えていく段階で、例えばたまたま古いのとメジャーアップデートみたいなした段階で、古いのと新しいのがちょうど日本には今に2機あるんですよ新幹線が、とかだったら俺は結構理解できるんですけど、そのそんなに経済効果があるもんなのかなって。で、それを一つにしたらそんななくなるもんかなって。電車が走ってて、例えば4月にね、桜が咲いてるその並木道のところをバーッと電車が、新幹線がバーッと走ってくる、この映像綺麗じゃないですか、かっこいいと思うんですけど、それデザインが別に全部一緒だったからって言って、そのかっこよさっていうのはそんなに変わらんと思うんですよ。っていうのはみんな与えられるもんやし、デザインは。だからその走ってくる、僕はね、僕の感覚で言うと、そのプラレール的というか、そのミニ四駆的というか、走ってくる感じがかっこよく感じる。そのレールに乗ってこう電気の力で走ってくる、あのパンタグラフがにこうガーってなって走ってくる、あの感じがすげえかっこいいって思うと思うんで、そのまずそこが一番大事な部分だと思うんで、で、そことのバランスっていうか折り合い取ったら、別にデザインを、例えば色変えるぐらいだったらいいですよ、いいと思うんですよ。色変えるぐらいだったら俺いいと思うんですよ。そのここは黄色が走ってますと、まあドクターイエローがおるから黄色はなしにしても、例えば緑の望みを作ってさ、青の望みを作って、赤の望みを作って、とにかくデザインは一緒で色だけ変えるとかやったらまだすげえいいと思う。このこれはいいと思うんですよね。うわ、九州は赤が走ってんねやみたいな、でね、あの関西は緑が走ってますと、で白は実は東京から東北間だけなんです、これぐらいなら俺はそのコストと見合うんじゃないかなって思うんですよ。でも結構デザイン違うんですよ、電車とかも全然いらんやんと思って。だってそのなんていうかな、僕らのところの在来線と例えば四国を走ってる在来線とのデザインを変える意味が全くわからんねん。だって四国に住んでる人はいつも四国の電車しか乗らんじゃないですか基本。だから向こうのデザインがどうなってようが知ったことじゃないんですよ、と思いません？ほとんどの人はですよ。だって乗らへんねんから、乗らへんじゃないですか。だからいつも乗り換えてなんかデザイン楽しむならまだしもですよ、ほとんどの人は、ほとんどのまあ言ったらそのマニアックな本当に電車好きな方は全部調べてデザインごとに楽しむかもわかんないですけど、僕らはその基本ね、その京都大阪間とかを乗るわけですよ。そこを乗ってて、でたまに四国、もし四国に旅行行った時に電車に乗ったとしても、そのもう一生に一回乗るか乗らんかとか、一生に二回乗るか乗らんかとか、そういう話なんですよ。だからそっちで同じものが走ってても 同じものが走っとるから嫌やなんてことは思わへんし、またそのそこに関して違うものが走っとることについてロマンもあんま感じないんですけど、どうなんやろね、ようわからんな、ようわからん。なんかね、なんかね、もう完全に納得いく説明をねされたことがないんですよ。これ結構話よくするんですけど、完全に俺が納得できる説明をされたことがないんですよ。それは多分誰も試してないからだと思うんですよ。その本当の意味でその経済効果のなんていうか数字みたいなのを比べてないからだじゃないかなと思うんですよ。そのなんかね、単純にこの話をすると、いやこれはデザインはやっぱり経済効果があるんだって言ってくる人がいるんですけど、そのそんなに単純な話じゃないんですよ。そのデザインが一律だったからって言って電車好きな人は多分電車好きやから、そこなんですよ。ポイントは一律だったら俺は電車ファンやめますっていう人がどんだけいるかなってことなんですよ。つまり その半分とかにはならないと思うんですよ俺。多分ね、電車は好きやと思うねん。それでもで、なんかそこにその無駄な金がかかってる感じがして、どうにもこうにもこう気になるというか、なんかまあまあ、わかんないです。これから先ねどうなるかわかんないですけど、なんかこれからほらそのなんて言うんでしょう、もっとこう世界にこう新幹線とかもこう輸出したりしていかないといけないじゃないですか、日本は。で最近のニュースとかでよくあるのが、もう本当にその負けるわけっすよ。こう最終選考で日本の新幹線負けたっていうニュース最近よく聞くでしょ。勝てないんですよ。でそういうこともあるんちゃうみたいな、そのまず機能とかなんていうか、その今日なんか互換性だったり使いやすさだったりみたいな、まあもちろん日本製は高いと思うけど、なんかそのちょっと目つぶってたりするとかあんちゃうかなとかちょっと気になるっすね、気になるっすね、どうも気になるっすね、なんとなくね、なんとなくね、はい、なんとなくこれ気になる。なんかなんやろな、なんかモヤモヤするんです、これ。なんかモヤモヤするんですよ。なんかこれだけ特別な感じがしてしまうっていうか、なんかね、なんかね、まあその僕のその言ってること分かってもらえる方がどれぐらい、その大体まあなんとなくは意味わかるわっていう方がどれぐらいいるかわかんないんですけど、そのうまく例えられないんで何とも言えないんですけど、なんかね、なんか思うね。電車にはあんま乗らんから普段から、もっと電車ファンやったら俺もまた考え方が違うんかな。まあいろんな魅力がありますからね電車は。はい、まあ、私はそう思ってると。それでほんまにそうなんですよ。それでほんまちょっとでも運賃安なったりとか、ちょっとでも新幹線安なったりとか、いやもっと言うともっと便利になったらいいなと思ってんです俺は。便利になると思うんです、どう考えても。その電車のデザインが一律になったりすると、そういう全ての規格が整えられたら便利じゃないですか、単純にね。さっきちょっと話で出ましたけど、その IC カードが使えないとかさ、そんなんそういうこと全部共通したら便利やん、単純に。で手間が省けるじゃないですか、どう考えても。見るべきところが省けるじゃないですか。乗り間違いも起こらないですよ。だって乗り間違いがなん、その乗り間違いを防ぐためにデザインを変えてるから乗り間違いが起こるんですよ。だから乗り間違いが起こらない世界っていうのは、デザインが全く一緒やったら乗り間違い起こらないですよ。なぜかというと他の部分を変えないといけないから、ちゃんと見ないといけないでしょ。乗り間違わないようにちゃんと自分が見ないといけないじゃないですか。だから乗り間違えない他のちゃんとした正規の正しい乗り間違い対策が絶対できますし、人間はそうしますよね。それを例えば黄色やから乗ったらあかん、白やから乗っていいねやって、この覚え方こそがまずいわけですよね、本来は。本来はその そんな覚え方してるから乗り間違うわけですよ。結局黄色じゃなかったから白に乗った、よかったって白で反対側行ったら話にならんからね。だからなんかそこら辺はその利益的なことを考えて、商売的なことを考えてなんかいいんちゃうとか、逆にその観光列車と分けるっていうのは俺は大いに賛成ですよ、もちろん。例えばさ、寝台特急みたいな、最近でもほら水波っていうのが関西でできたのかな、トワイライトエクスプレスでしたっけ、あれとかデザインまたちょっと変わってるじゃないですか。で、ああいうの分かるんです、あれは分かるんです。なんでかというとその観光のためやから。あれは今寝台列車でね、交通手段のために移動する人って誰もいないですよね。ついでですよ、移動はついで、その中を楽しむため、その電車を楽しむためですから、あれはホテルみたいなもんですよ。で、僕が言ってんのは普通の電車、普通の電車はビジネスホテルやと俺は言ってるんですよ。だからビジネスホテルのベッドを一緒にして側を全く全部一緒にしたらええやんと。なぜかというとそのビジネスホテルは全部大元が JR なんやから、 JR っていう会社なんやから、アパホテルやったらアパホテルなんやから、だからアパホテルの作りにしたらええやん全部と思うんですよ、単純に。でね、例えばいいホテルね、ヒルトンやったらヒルトン、そのビジネス、まあビジネスで泊まる人もいるかもわかんないですけど、ビジネスホテルじゃなくてちょっと高級なとか、あと旅館とか、そういうのだったらデザインこだわるべきやと思うし、そういうことする必要はあると思うんですけど、そこがなんかごっちゃになってる感じがどうも気になるというか、なんやろね、なんか気になるというかね、本当に。だから結局そのなんていうか、やっぱり結局金だと思うんですよ。そのだから利権だと思うんですよ、結局。なんかいろんなその複雑な利権が絡み合って、もうこうなるしかなかったっていう。で、こうなるしかないから、しょうがないから、こうやってとりあえず観光的なそのデザインで金取る方向、ファン作ってそこで金稼ぐ方法にを、まあしょうがないから生み出そうみたいな感じがすげえ垣間見えると言いますか、なんかだからすごい中途半端に感じますよね。中途半端に感じる。なんか例えば最速を出したいとするでしょ、スピード一番速く速い新幹線を作りたいと思ったら、そのデザインは全新幹線に採用されるべきだと俺は思うんですの、思うんですの思うんですね。わかります。一番揺れにくい、一番風に強いデザインができたとしたら、それはやっぱり全社に採用されるべきだと思うんです。採用されてほしくない。だからなんかそこでその関係ないやんとか思ってしまうんです。で、こういう誰も言わへんのかな。いや全然、だからほんまにほんまにその機能美ってあるやんか。機能美って追求したら一点に追求、こう一点に集約していくわけじゃないですか。で、それ以上もそれ以下もない感じに なってほしいなとか思うんですよ。そのビジネス電車に関してはですけどね。ビジネス電車に関しては、なんかでもなんかね、その結構普通に。そこそこええこと言ってるつもりなんですけど、でも多分納得してくれてない方は結構いるだろうなと思いながら喋ってます。はい、あ、だからどんな考え方があっても全然いいと思います。はい、それは私はそう思うって感じなんですよ。私はそう思うって感じですね。だからポンポンポンポン、なんか同時期にこのデザインも出して、次は九州ではこのデザインです、そして東北ではこのデザインですっていうのが意味わからんっていうことですね。はい、1個作ったら5年ぐらいは使えばいいし、古いのももちろん使えばいいんですけど、その基本的にドラゴンクエストは1から2になり、2から3になる、これでいいと思うんですよ。だからそこで FF 作ったり聖剣伝説作ったりするからややこしくなるっていう風な考え方ですね、要は。で、1もまだ動いてる、でももう2ができました、2が順次入っていきます、1の古いやつから抜けていきます。で、2に変わりきった頃に今度3が出ました。3はさらに性能がいいです。じゃあ3、2の古いやつから抜けていきます。 でいいんちゃうのと思ってしまうってことです。あのビジネス電車に関してはね、うん、っていう、まあ、まあまあまあまあ私としては一貫して言ってるつもりなんですけど、特に変なことは言ってないつもりなんですけど、そのコスト面とか安全面とかを考えるとですよ、はい、なんでそのわざわざ別回路で開発して、その別ルートで開発して、そこで競い合わせるのかの意味がわからないというか、本当に、うん、っていうことですね。そう、あくまで同じ会社内の話ですよ。 JR って大きいじゃないですか。で、 JR さんのそんな細かい事情は俺も知りません。だから本当に西日本と東日本で何かビジネス的に相入れないことがもうめちゃくちゃあるんですよ、多分ね。株とかも違いますし、全く会社としても別だと言われたらそれまでなんですけど、素人の僕らからしたらさ、 JR って書いてあったら JR やんか、やっぱなんで一緒にならへんねんって思うって普通でしょ。乗り方から変える意味ってないやん。それこそさ、その自分がいつも地方で電車乗っててさ、東京とか忙しいとこ行った時にさ、違う電車違うデザインになるから怖いんやん。どれ乗っていいか分からへんねやん。いつも同じとこに同じようなデザイン、全く同じデザインで同じところに次どこ行くか書いてあったら見やすいわけじゃないですか。で、切符とかは統一されてるじゃないですか。結局切符を統一できるくせにそっちは統一できひんのかいって感じですよね。だからそこに関してのその統一しない意味っていうの、切符とかさ、例えば、駅に置いてある時刻表、駅のあのほらホームに立ってある時刻表とか駅の案内板とかはほぼ統一されてるじゃないですか。そこできんのになんでデザインほったらかしなんていうのがすげえなんかまあ気になってると。一人でたまに電車乗るといつも考えるんですよ。なんかまあ考えちゃうんですよ。なんか考えてまうねん。もう常になんか考えてしまうのよ。これなんかもったいないなとか、なんかいらんことしてんなとか。昨日テレビ見てたって、たまたまテレビつけたら見てた方もおられるかもわかんないですけど、別府温泉をなんか無料でもらえますみたいな、見ておられた方おられますか。説明するとなんかいろいろそのこんなものが無料でもらえるんですよスペシャルみたいな、そういうバラエティやったんですよ。なんか所さんの番組で、で、あ、しょうもなと思って見てたんですけど、そこで5000円相当の何々がもらえますっていうのが、別府温泉のお湯が250リッターもらえますっていう、それやってたんですよ。で、何それと思って、ちょっと面白いじゃないですか。何やろうと思って、じゃあその別府温泉のまあちょっと九州の震災で、お客さんが減ったけど、まあ、応援していただいてありがとうみたいな感じでそのイベントを考えましたと。それ恩返しみたいな、別府の恩返しとかいうタイトルで、で給水車みたいなタンク、保温ができるタンクがついた車に、まあ、タンクローリーみたいなやつなんですけど、ちっちゃい、それに別府温泉を組んでいって、で全国どこでもお湯を、あげますみたいな、お湯を出してあげますって言って、それでそのなんていうか、まあ PR 兼、まあ、PR ですよね。その別府温泉いいとこですよって、ほんでどこでも全国味わえるから応募してくださいねみたいな感じの、でそれイベントで、例えばまあホームページで多分こんなことやりましたとかもやってるんだと思うんですよ。だと思うんですね。でそれ市長がもう先導してやってるみたいで、そこそこ若手の市長だったんですけど、で別府市の市長、あーで、まあみんな頑張ってはるなと、公務員さん頑張ってはんなと思ってたんですけど、そのなんかそれも公務員さんの仕事やなってめっちゃ思ってしまったんですよ。でそれがどういうことかっていうと、まあ多分市長のトップダウンというか思いつきで始まった感じがすごいんですよ。まずで、まあ、そういうことよくあるんです。自治体のそういう政策みたいなのはもうそういうのよくあるんですよ。あのええー、と思って作ってもたみたいな。でこの特注のタンクはお湯が全然冷めないんですと。でお湯が冷めないから、そのこのなんていうの、もう特注やからすごい何日も経ってても 結構熱いお湯が出るんですって。実際にその番組内でも言っておられたのが、多分その 2,3 日組んでから 2,3 日経ってるけどまだ40度以上ありますみたいな。すごいじゃないですか、すごい高性能のタンクじゃないですか。でデザインもシール貼ってあって別府のなんちゃらって書いてあるんですよ。金かかってんなと、結構金かかってんですよ。でスタッフも全国その車で行くから、まあ、出張費も結構かかりますよね。当然スタッフが出かけるのは泊まりですし、まあせこい話言いますけど、そのホテル代も飯代も全部かかりますよね。お湯を出しに行くことにかかるわけです。金は絶対にかかるわけで、それで俺初めて知ったのよ、それをやってんのを、その番組で。だから全然話題になってへんわけじゃないですか。まあやり始めたのがいつからか知らないですよ。でもまず今俺が初めて知った、昨日初めて俺が番組で知ったってことは全然話題になってへん。金結構かけてはるはずなのに俺は知らんと。結構ネットとか見てる俺は知らんと、ツイッターとか見てる俺が知らん、うんと、まあいいけどと。でどういうとこにそれじゃあその水をお湯を別府の温泉を供給してるのかって言ったら、まあいろんな施設とか個人宅とかって書いてあるんですよ。で実際にその市長が個人宅に、本当に個人のマジで個人の家の湯船にバーってそのお湯を入れてあげて、でお父さんと女の子2人やったかな、あの湯船使ってあったかいみたいな、気持ちいいみたいなこと言ってるんですよ。でもう市長は満足そうなんですよ。その映像があったんやけど、いやなんかやっぱそれは最後かなみたいな。なんかもうそこもその個人宅行くってすごいその丁寧なサービスやし面白いと思うけど、やっぱ金かけてやったんやったらね、そのなんか費用対効果みたいなのをもうちょっと気にした方がいいのになって。個人宅に行ってしまったらもう何やってっか分かんないじゃないですか、周りの人は。その人の家でその人が入ってるだけやったら他の人見に行くこともできないじゃないですか、観客になれないというか。せっかくね、わざわざその九州の端っこから出てきて車で、それでなんでその東京の個人宅の家の湯船に埋めてんねんって。せめて例えばお台場とかでさ、そのダーンって足湯です、別府の足湯ですみたいなテントでも置かしてもらってさ、自治体交渉して、でそのもう今日何人入ってもらえるかみたいな、そこで市長が喋りまくって、そのね人が多いとこで商業施設全部回るとかさ、そのなんかあえてなんかその別府以外の温泉行ってみて、そこでイベントしてもう思いっきり記者とか呼ぶとか、そのなんかそのなんやろ、その下手くそじゃないですか、その公務員さんのお金の使い方って下手くそじゃないですか、下手くそに感じるじゃないですか。で俺そのだからその JR 的 JR も元、まあ元国の組織ですけど、そのそういうそのなんていうかな、なんかそういうのにすごい敏感なんですよ。この金うまいこと使ってよと思って、せっかく高い税金払ってんねんからさ、なんか自分がね、そじゃあ自分がやれって言われたらおしまいなんですけど、さ俺やらせてもらえるもんならやりたいですけど、そのもうちょっとうまいこと使えへんのかなって思うことって多々ありません？なんか俺結構冷めた目で見てしまったんですよ。いやそのなんかそれそのなんていうか取り組みはすごいいいと思うけど浅いわと思って、めちゃくちゃ浅いわと思って、なんかもう一個二個考えて、金のかけ方とかも考えて、で本当にそれでお客さんがどう来るのかとかも考えてね、じゃあ一般のお宅にもし別府のお湯を入れて、で別府のお湯めちゃくちゃ良かったってなって、じゃあ温泉でも行こうってなってくれたとしてね、家族4人分しか4人分が1軒の旅館に金入るだけやからね、全然もう見合わないにも程があるじゃないですか。だからなんかその商売人、あんまり商売人チックな ね、要素を入れるとやっぱり公のサービスって良くないとは思うんですけど、なんかね、やるなら中途半端にすんなよとか、その費用対効果のこととかなんか考えてほしいし、そのまたなんていうかな、まあ、気になる、もう俺の悪い癖ですね、もう気になるっすね。タバコ吸ってるから結構貢献、いやしてない、タバコ吸ってるやつって貢献してないですよ。タバコ全員がやめたら俺らの国保めっちゃ下がるんやから、もうその資産が出てるんすから、だからやめてください今すぐ。全く貢献してないから。もう実際にタバコの喫煙者って、20% 以下になってます。もうこないだちょうど 20% 切って、もう 10% 台しかいないんですよ。だからタバコなくなったら、もしゼロになったらめちゃくちゃ経済効果あるで。まず健康被害がなくなるだけじゃなくて、灰皿がいらんくなるんです。街に灰皿がいらんくなる。そして灰皿を掃除するやつがいらなくなる。その辺のゴミを掃除するやつがいらなくなる。全部金が浮く。めちゃくちゃ金浮くんですよ。で、全員が吸わなくなればですよ。だから全員が吸うか全員が吸わないかなんですよ。マジで。それだけの問題なんですよ。もうええ、もうその話、ええ、もうその話ごめん、もうええ。ここ見てよ。まあいいか、めんどくせ。はい、だから喫煙者の方はさっさとやめましょう。それが一番多分貢献になると思うよ。じゃあちょっとすいません、時間オーバー気味なんですけど、どれか行くか、どうしよう。あと中途半端に時間が残ってるな。今日もらったやついくか。人はいつおっさんになるのかっていう話、タイミング、容姿でしょうか何でしょうかっていうのが面白いなと思って、人はいつおっさんになると思いますかっていうので、俺はパッと一個だけパッと思ったことがあったんですけど、若い女の子を見た時にええー、なぁと思ったらおっさんです。もう本当に20代前半ぐらい、20代の、20代の女の人を見た時にええー、なぁと思ったらおっさんです。だいたいね、これがねやっぱ思うんすよ。大体思うんす、これが。皆さんもそうでしょ。大体思うでしょ。そんなこと思ったことないんですよ。おっさんじゃないときって。わかるでしょ？おっさんじゃないときってね、そんなこと一回も思ったことないんですって。マジで。20代ぐらいのときって、そんなこと全く思ったことないんですよ。同い年ぐらいの女とかを見てとか、あとは、その高校生、女子高生とか見たとしても、若い子ってええなーみたいな、若いっていいなーって思ったことないんですよ。で、これがいつしか若いだけでええなーって、若いだけでこんなに人って価値があるんだなーって思い始める瞬間が来るんですよ。で、これが多分そこが多分おっさんになった時なんですよ。そうなんですよ。やりたいな、セックスがしたいなとか、その付き合いたいなとか、そういうことじゃないんですよ。あー、なんか可愛らしいな、もうやっぱええなーって思ってしまったらおっさんっすね。だからある意味そのおっさんに全然なってない人もいると思いますし、そのでもう早くからおっさんの人もいると思うんですよ。20代前半ぐらいからおっさんの人もいるんじゃないですかね。これはだから本当にそういう風に思ったら俺はおっさんかなみたいな、なんやろなみたいな。うん、だからなんかそのおっさんがどこからって、例えばさ、その前髪が後退してきたらとかさ、加齢臭がね、加齢臭を人に指摘されたらとかさ、 ジャンプして飛び越えようと思った段差につまずいたらとかさ、そういうことはもちろんありますよ。俺も爆笑されましたからね、当時一緒に行った一緒に遊びに行った女とアスレチック行ったんですよ。まあ、アスレチック行ってる時点で俺おっさんじゃないと思ってたんですよ。でアスレチック行ってさ、その汗でもかきましょかいねと、今日は外で、でそのいろいろこうこなしていくんですけど、まあなんとかいけるじゃないですか、言うても僕そんな運動神経悪いタイプじゃないんでなんとかいけるんですけど、なんかねそのとあるなあれはなんで網をこう登っていくみたいな、ガサガサガサって登ってて向こうに越えるっていうのがあったんですけど、その網の始まりの部分が地上から1メーターぐらいのところだったんですよ、網の始まりの部分が。でそこに丸太がこうセットされてて、丸太に網がこうセットされてて、そこから上に網があって、まあよじ登って、最初はちょっと頑張ってよじ登って、そこからは網をこう登って向こう側に降りるっていうやつだったんですけど、そこで俺は調子乗ってタタタって走って、ちょっと坂になってたんですけど、タタタって走ってジャンプして、そのピョンとその丸太の上に乗ろうとしたんですね。瞬間ジャンプして乗ろうとしてターンって飛んだ時に、まあ高さは多分高さに関しては自信があったんですよ、垂直飛び的なことに関して、ジャンプ力に関しては自信があったんですけど、問題はその見え方だったんでしょうね、多分その眼鏡コンタクトしてたのか忘れましたけど、多分コンタクトだったと思うんですけど、見え方だったんでしょうね、その膝でもろにもタイガーみたいな状態になったんですよ、その丸太の1メーターぐらいの丸太1メーターぐらいの高さの丸太にもろに右の膝でタイガーになったんですよ。でガー当たってわかります、ほんまはその上に乗ろうとしてるんですよ、それをそこに膝でもろに行ったんですよ、こう勝ち上げるみたいな感じで。でそんなもんアスレチックのねもんやからめちゃくちゃ硬いじゃないですか、タイガーってなって、もその次もそのままタイガーみたいな後ろに倒れていったんですよ、タイガーってなって、でもうすでに上にねその女は上がっとったんですよ、網の上から見とって、もうめちゃくちゃ笑っとるんですけど、もうこっちはもう笑い事じゃないんですよ、まずその行けへんかったショックで、うわ俺最悪もうおっさんになってるわってショックもさることながら、もう吐き気するほど痛いんですよで降りてきよって、ちょ笑っとったんですけど、降りてきよって、大丈夫、ちょっとほんまにやばいんちゃうん、大丈夫みたいな、さらわれた、ちょっと待って、ちょっと静かにして、何も言わんといて、ちょっともう何も言わんといて、俺も吐くわ、ゲー吐きそう、吐く、なんなん大丈夫みたいなゲー吐く、もう無理、あかん、ちょっと何も言わんといて、さらわれたかもしれん、めっちゃダサかったで今、とかボソボソ言われながら、なもう雨降ってきて、ほんまそのタイミングで雨降ってきて、パーって夕立やみたいな、夕立やでこんなとこ行ってたらどもどもなんでみたいな、いやもう行ってそこもう一人で行って、俺ちょっともうちょっとここいさせてって言って、いやもうめっちゃ雨降ってくる、あかんでみたいな、いやもうあかんから、もうほんまに芸が出るから、ちょっと俺吐くから、吐くのも見られたないし、もう行って早くで、ブーわー雨降ってる中で、で行かせて、その平井小屋みたいなところに行かせて、俺だけそのそこでうずくまってずーっとこううーみたいなこと言うてるみたいなでまあ大丈夫やったんですけど、そのまた足引きずってこう帰る時に、うわこれほんまおっさんなったなーってめちゃくちゃ実感した。やめようと思って、それ以来うち実家の裏にあの川があるんですよ、ほんま幅1メーター20ぐらいの川の幅あるんです、その川があるんですよ、用水路みたいなもんですね。で子供の時はそこがなんかショートカットコースなんですよ、小学校からので、その小学校の近くに自販機があって、唯一うちの村ので、その自販機に俺大人になってからもよく買いに行くんですよね、ジュースを。 こう喉乾いた時とか夜とかに。で夜帰ってきて必ず一回その川を飛び越そうかどうかで40秒ぐらい悩むんですよ。で悩んでやめとこ、シャーンって一人でもしシャーンなったらもうそれこそ大変なことになると、これ前歯どころじゃ済まんぞみたいな感じで、とりあえずやめとこと思って、もうその膝強打してからはもうそこ飛んでないっす、一回も。なんか恥ずかしい、なんかそのそういうのあるでしょ、その彼女の家に夜中にコソコソって行ってたんですよ。家の人にバレないように夜中に行ってコソコソっといろいろコソコソっとして、で帰る生活をよくしてたんですよ。でその時いつもバイクで行ってたんですけど、たまたまなんか自転車で行こうって思って、でわざわざ自転車、なんでその思ったか分かんないですけど、健康のために自転車や思って、で自転車で行って、でさあまあいろいろ終わって、で帰るわっつって、で帰りちょっと坂なんですよ、行きもまあ上り下りあるんですけど、まあ帰りも坂なんですよ。で夜2時とか3時やからちょっと怖いんですよ、ちょっとなんか怖いから急いで行こうと思って、その坂を頑張ってこうもう坂こいで上がんの嫌やから、こう走こうなんていうの、横に添えてさ、ダーって橋駆け上がって、タタタタって駆け上がって、で坂終わったところで飛び乗って一踏み目のペダル右からパーンってさっそうと飛び乗って一踏み目のペダル完全に空を切りまして、シャーンみたいな、シャシャーシャーンなって、それもなななななななななみたいになりまして、もうこっちも何か分からへんもんね、ペダルがないんやから、ペダルが何にもないんやから、そこにあったある思ったペダルが。でそれもまた同じ右膝をまた強打して、それ以来バスケするときも常にサポーターですよね、とんでもない。またしかも夜中3時で誰も見てないから、まあ良かったんすけど、良かった反面ちょっと手とか血出てるしちょほんまなんかチェーンも外れてるし、どうしたらええねんみたいなまあもうまあまあまあ、あの怪我はね、手血出たぐらいと、あと膝強打ぐらいで済んだんすけど、まあ、そんなことがありましたね。まああれがおっさんってことですよ、あれがおっさんってことですね、本当に。でもああいう外で自転車こけた時の立て直しの速さって異常じゃないですか、めっちゃ早う立つでしょ外で自転車こけた時、何事もなかったかのように行くけど手めっちゃ痛いみたいなうん、あれはなかなか悲しい事件でしたね。はい、ということでちょっとオーバーしてしまいましたが、はい、この辺で終わりたいと思います。はい、すいませんね。ということで、3分オーバーすいませんでした。皆さん今日もありがとうございました。ではおやすみなさい。